オーディブルでお届けします。
かげろう、宮部みゆき。はい、さようでございます。深川六軒堀町の労働屋岡田屋の一番番頭を務めておりました松五郎とは手前のことでございます。この小ぬか雨の中わざわざお尋ねをいただきましてありがとうございます。磯部様とおっしゃいますか。失礼ではございますが、随分とお若くお見受けいたします。岡田屋の一件でお尋ねをということでございましたが、
はあ、
21歳と申しますと久一郎様と同じ年のお生まれということになりますか。えとは辰でございますね。久一郎様をご存知で、しかし飽きんどのせがれがこんなご立派なお武家様と、はてどこでお目にかかる折が。
はあ、
お千代様。お千代様をご存知だったのでございますか。磯部様、磯部。あ、なるほど。それなら手前も特進が参ります。年寄りのことで手間がかかりまして申し訳ございません。お武家様は、お千代様が2年ばかり行儀見習いに参られていた八丁堀北の組屋敷のあの磯部様なのでございますね。それでは手前が存じ上げている与力の磯部様は、あなた様のお父上の磯部新右衛門様。はい、お千代様がご奉公に上がる際に手前も一緒にお目通りいたしましてご挨拶を申し上げました。
あれはまだ大旦那様もお田鶴様もお元気な頃のこと。
そう、もう7年ほど昔のことになりましょうか。思い起こせば懐かしゅうございます。お父上の磯部様はますますご健勝のことと存じ上げますが。
ほう、さようでございますか。それはおめでとうございます。あなた様のような素晴らしい跡取りがいらっしゃいますならば、お父上の磯部様も安心してご隠居になられますですね。手前は岡田屋に奉公させていただいて50年、何の後悔も残す気持ちのかけらもございませんが、身の置きどころを生涯お棚の屋根の下一つに思い定めて所帯を持つことはついにございませんでしたから、まあ当たり前ではございますが、子や孫には恵まれません。この年になりますとふとそれが寂しいような気がする折もございます。手前もこうして今はたった一人の身内である弟の家に厄介になる身の上、弟もあれの女房も子供たちも揃って優しくしてはくれますが、やはり他人は他人、あちらも気を使えばこちらも気を兼ね返すという塩梅で、肩身の狭いことに間違いはございません。それでも手前のようなつまらないものでさえ、岡田屋があのような悲しいことにならなければ、まだ他に老いの身の使い道があったろうものの、いえ、今更こんな泣き言を申し上げてもせんないことでございます。ああ、いい、手前ならば大丈夫でございます。年寄りは涙もろくて困るとお笑いくださいまし、ご無礼をつかまつりました。
それよりも何よりも、磯部様は他でもないその岡田屋の一件でこの年寄りをお見舞いくだすったのでございましたね。かれこれ 見つきはせんの出来事でございますし、何しろあのように忌まわしい事件でございましたから、磯部様が手前に一体何をお尋ねになりたいのか少々恐ろしい心持ちもいたしますが、はい、全くおっしゃる通り、ことの次第は磯部様ご存知の通りでございます。主の一兵衛様、お上のお夏様、長男で跡取りの久一郎様、次男の清次郎様、たった一人の娘のお千代様、そして末の春次郎様、皆行ってしまいました。恐れをなした奉公人たちも死産しまして、手前だけこの老いぼれだけが残る死にと相なりました。岡田屋はもうこの世のものではございません。
ほう、あの家においでになった。それはいつのことでございますか。
昨日。では夕べはさぞかし悪い夢をご覧になったのではありませんか。
はあ、それはそれはお見事なことで、何しろ都合七人もの死人を出した家でございます。畳も家具もそのままに、手前たち奉公人はあの家から命からがら逃げ出した身でございますから、二度と近づこうとは思いません。
磯部様はお父上様譲りの豪胆なお人柄なのでございますね。
はい、こんな言葉を口にすれば情もなければ恩知らず、罰当たりの申し状のように聞こえることは手前とて重々承知の上でございます。それでも手前は今ではあの家が、かつての岡田屋であったあの家が恐ろしくてたまりません。
手前は岡田屋にちょうど当の年から奉公に上がりました。二親は揃って上州の生まれ、食うに困って逃げ出した駆け落ち者でございます。江戸に出てまいりましてからは二人して半端仕事で食いつなぎ、そのくせ絵に描いたような貧乏人の子沢山、手前を頭に男四人女一人、合わせて五人の子供をこしらえました。末の弟など手前が奉公に出た時にはまだ赤ん坊、五年経って初めての藪入りで家に帰ってみるともうわんぱく盛りに育ち上がっておりましたが、とんと自分の弟という実感が湧きませんで、少しばかり困ったものでございます。しかし皮肉なものでございますよ。今はその末の弟がこうして手前の面倒を見てくれているのでございますから。あと二人の弟たちのうち一人は十五歳を前に奉公で死に、一人は年端もいかぬうちに家を飛び出し、以来行方知れずになったままでございます。妹は岡場所で死にました。望んで身を売ったのか、解消なしの親に売り飛ばされたのか、その頃には手前はもう岡田屋におりましたので子細は存じません。そういえば影の薄い娘でございました。手前は岡田屋に奉公に上がったおかげさまで真っ当な人生を送ることができました。それについてはどれほど感謝をしてもしたりません。末の弟もこうして立派に大工の棟梁として世渡りをしていられるのは、子供の頃から厳しく鍛えて面倒を見てくれた先代の棟梁のおかげだと申しておりますが、まことにその通り。
手前どものようなさまつなものの身の上はお仕えした家や人のありようで、こうにもなれば貧にも落ちるものです。手前も末の弟もその意味では大変に恵まれておりました。ですから磯部様、手前の岡田屋という大人に対する感謝の念にはいささかの変わりもないのでございます。それでも今のあの家が恐ろしいこともまた確かで。
は？手前が？
はあ、さようでございますか。そのような言い方をいたしましたか。なるほど、おっしゃる通りでございますね。手前は先ほど岡田屋はもうこの世のものではないと申しました。普通ならば岡田屋の皆様はもうこの世にいないという言い方をするべきところでございますのに、はいはい、それは磯部様がおっしゃるような思いが手前の中にございますからでしょう。
岡田屋は今度のことで命を落としました主一兵衛の先代次郎兵衛がほとんど一代で起こしたお店でございます。手前が当の年からお仕えしたのもこの次郎兵衛様でございます。ですからそのお上のお田鶴様は手前にとっては母代わり、お二方から受けたご恩は片時も忘れたことがございません。
次郎兵衛様はほんの五年前に流行り風をこじらせてふいと虚しくなられるまでは主の座こそ一兵衛様に譲られていたものの、大旦那様としてしっかりと岡田屋の舵を握っておられました。お田鶴様も苦労知らずのお嬢様育ちのお夏様には任せておかれないことが多いと、大女将として内と外をつなぎキリキリと働いておられました。その様子は手前のような生え抜きの、言ってみれば岡田屋に育てられたようなものにとりましては、それはもう頼もしくもありがたい眺めでございました。ただそうやってお店の者たちが皆大旦那様と大女将を慕い仰ぐことが一兵衛様とお夏様にとっては尺の種となってしまったのでございましょう。大旦那様ご夫婦と旦那様ご夫婦は日を重ね年を追うごとに折り合いが悪くなってゆくようでございました。確かに代替わりはしているのでございますから、主は一兵衛様、お上はお夏様、手前どももそのつもりで立ち働いておりました。しかしいざという時の岡田屋の舵取り役、扇の要はやはり大旦那様とお辰様、長年取引のあるお得意先とのやり取りや懇意のお旗本への内緒のお金の貸し付けや寄り合いでの付き合い、お上への相応の付け届け、それらすべてのことは次郎兵衛様、お田鶴様のおつむで仕切られていたということも一方ではあったのでございます。一兵衛様は次郎兵衛様、お田鶴様にとっては大切な一人息子でございました。ご夫婦仲は人も羨むほどに密でございましたのに、お子はただ一人一兵衛様しか恵まれなかったのでございます。幼い頃にはそれこそ風にも当てないようにして育てられ、手前など奉公に上がったばかりの頃などは同じ子供ながらこれほど大事に育てられる子がいるものなのかと少しばかりぼーっとするほど驚いたものでございました。はい、ちょうど手前が奉公に上がった年に一兵衛様がお生まれになったものですから、 それはよく存じ上げております。ただしかし、随分後になりますが、手前が番頭を務め、当時はまだ存命でした大番頭から親しく教えを受けるようになった頃、次郎兵衛様は一兵衛様の育て方を間違ったと悔やんでおられると、その大番頭の口から聞かされたことがございます。大事な一人息子とはいえ、もう少し厳しく人の上に立つ者としての覚悟や心の持ちようをしつけておくべきだった。代替わりを急げば岡田屋は危なくなると、そこまでお心を悩ませているというお話でございました。一体に人というものは甘やかされて育てられれば道を誤りがちなものでございます。次郎兵衛様という大人の血を引く一兵衛様とて、それは同じこと。確かに手前の目から見ましても、一兵衛様のお若い頃の宝刀三昧の暮らしぶりや、身近にお仕えする奉公人に対するむごい仕打ち、気まぐれでわがままなものの言いよう、どれやとりましても、さてこの方がお棚の一番高いところに座った暁にはどういう珍事が出題するだろうかと、先が思いやられるようなところがございました。ですから岡田屋はよそ様のお棚に比べれば随分と代替わりが遅かったのでございます。次郎兵衛様は手前などにも、俺も早く大旦那になって悠々と隠居暮らしを楽しみたいと、それはもう口癖のように笑っておっしゃっていましたけれども、実際には70近くになってからようよう大旦那の位置まで退いたわけでございまして、それだって何年も何年も一兵衛様から矢の催促を受け、また一兵衛様がよそ地にかかり、いつまでもそのままでは世間様にも外聞が悪いようになって、しぶしぶのことでございました。そのことを一兵衛様の方は随分と恨みに思っておられたようでございました。磯部様、何しろ手前はとうとう妻にも子にも縁を持たずにここまで生きてしまった徳のないものでございます。生みの親のもとも早くに離れてしまいました。親と子のつながりなど、しかとはわからないことの方が多々ございます。ですから、教えていただきたいのでございますが、実の子が実の親を、それほどまでに執念深く恨んだり憎んだり、己今に見ておれと、怨念を燃やすというようなことどもが本当にあるものなのでございましょうか。あるとおぼしめしでございますか。さようで。しかし手前にはいまだに信じられないのでございますよ。あの家をお尋ねになりましたならば、磯部様はもうご存知でございますね。はい、北側の奥の地面の下へ穴をうがってこしらえてある座敷、頑丈な作りでございましたでしょう。あの座敷牢は大旦那の次郎兵衛様が亡くなられた3年ほど後のこと、お田鶴様を押し込めるためにお夏様が作らせたものでございます。お夏様は一兵衛様が岡田屋の主となられる時に大急ぎでお迎えしたおかみでございます。お年は一兵衛様より暦の一回り分もお若く、ご実家は内省の豊かな呉服問屋の五十屋でございましたから、贅沢な暮らしをしつけていた方でございました。 一兵衛様とお夏様のご縁談がまとまった当時、世間様は不思議がり、いろいろと噂をしたものでございました。岡田屋がとうとうあのろくでなしの宝刀息子に主の座を譲ろうとしている。それはそれでまあ仕方ないにしても、どうしてまたその一兵衛の妻にお夏のような女を添えるのだろうかと。もっと賢く慎み深い気立ての優しい女を都合できなかったものなのだろうかと。あの頃岡田屋の内々をよく知っておりました手前どもは、世間様が首をひねっているのを知りながら、日々身の縮むような思いでございました。当時の岡田屋は内証がかなり苦しゅうございました。それもこれも一兵衛様の宝刀のツケが回ってきたということだったのでございますが、あちこちに借金もございました。表向きには次郎兵衛様もお田鶴様も毅然とした顔をしておられましたから、詳しく知るのは手前どもお棚の者ばかり。つろうございましたよ。お夏様にはまだまだ小娘の時分から悪い噂がたくさんございました。いすゞへの三人娘の末娘で、器量も一番だが悪評も一番、肩上げも下りない頃からの男好きで、役者狂いをして家を飛び出してみたり、奉公人を誘惑してみたり、生臭いお話なので詳しくは申せませんが、父親の知れない子供を身ごもり密かに下ろしたことも一度や二度ではないという噂まであったほどでございました。あの頃伊豆勢さんが跳ねっかいのお夏様を持て余していることは、はためから見ても明らかでございました。上の娘さんお二人はきちんとした人柄で、跡取りにも立派な婿を迎えておりましたから、次から次に何をしでかすか知れたものではないお夏様を早くご実家から出してしまいたかったのでしょう。それでなくても悪い遊びが過ぎて噂になり、嫁のもらい手がつかぬままお夏様は25歳を超えておりました。いくら器量よしとて、このまま大戸島になってしまっては年々縁遠くなるばかりです。そこで岡田屋の借財を伊豆勢が肩代わりしてきれいにする代わりにお夏をもらってくれというような取引がまとまったという次第でございました。次郎兵衛様とお田鶴様には随分と無念の縁組だったとお察しします。しかし背に腹は変えられません。それでもお田鶴様は嫁としてお夏様をお迎えになると力を尽くしてお夏様を鍛えようとなさいました。ただ厳しくするだけではダメだからと、実家からも見放されたお夏様に、姑というよりはむしろ母親のような優しさで接することもなさいました。手前はその一部始終を見て存じておりますが、磯部様、人間の真心も相手によっては通じないことがあるという断りを学ばせていただいたと思っておりますよ。はい、お夏様はお田鶴様がお嫌いでした。まずはご自分にとっては姑であるというだけで、しかもその姑が年はとってもあでやかな女であるというだけで、ご自分よりもお田鶴様の方がはるかに奉公人たちに慕われているというだけで、嫌うという言葉よりもいっそ憎んでいたと言った方がふさわしゅうございます。あるいは妬んでいたと申しましょうか。それですから 次郎兵衛様が亡くなって以来はお田鶴様が大狼として立派に采配を振るわれつつも、水面下にはいつでも悶着の種が潜んでおりました。ただお田鶴様は滅多なことで隙を見せるような愚かな方ではございませんでしたので、それはそれなりに危うい釣り合いを保って岡田屋という船は進んでいたのでございます。それがあんなことが起こりまして、
あれは今日と同じような空模様、
春先だというのに寒が戻ったような冷たい雨が降る日のことでございました。
他でもない次郎兵衛様の正月命日でございましたよ。
お田鶴様が棚の奥に積み上げてありました二の下敷きになり、足の骨を折ってしまわれたのでございます。ご存知かもしれませんけれども、牢というものは手前どものような卸の問屋が品物として扱う段階では塊の形をしております。一貫分ずつ測って型に流し込み、四角く固めてあるのでございます。ですからそれを2にして積んであるものは結構な重さがあるのでございますよ。小さな子供でしたらば下敷きになったりしたら潰されて息が止まってしまうことでしょう。それにしても不思議な事件でした。牢という品物は何しろ格好がそれですから、一旦2にして積んでしまえばめったに煮崩れするようなものではございませんのですよ。それがたまたまお田鶴様がお近くにいるときに、ちょうど頭の高さほどに積んだものがガタガタと崩れてくるなどとは。はあ、はい、お察しの通りでございます。手前もお棚の他の者どもも誰かがわざとお田鶴様を狙って荷を崩したのだと考えておりました。でも考えるだけならば子供でもできます。確かな裏付けはどこにもございません。声高に言うことははばかられます。ともあれ、その怪我以来お田鶴様はすっかり体が弱られ、半ばは寝たきりのようになってしまわれました。形勢はすっかり逆転したのでございます。そしてお田鶴様は危機としてあの座敷牢をこしらえたのでございました。
なぜ座敷牢なのかとお尋ねですか。
さて、それは今もって手前にも分かりかねます。ただあの頃お夏様がおっしゃるには、お母様はお怪我以来少しくおつむりが弱くなられて、昼間もありもしないものを見るし、夜も寝ぼけてふらふらとお出歩きになる。危なくて仕方がないので、お母様の身の安心のために鍵のかかる座敷牢にお入れするのだという言い分でございました。
手前が？
はい、もちろん反対をいたしました。大反対をいたしましたよ。お田鶴様は確かにお体は弱っておられましたけれども、おつむりの方はお夏様よりもよっぽど確かでございましたからね。お棚の他の奉公人たちとて同じでございます。でも磯江様、使われる者の立場は弱いものでございます。それにまた皆がそれぞれに己の仕事とわずかな給金にしがみつくのも当たり前のことでございます。働かずば食えず、食えずば生きていかれません。お夏様や一兵衛様に、確かに大狼が夜中にふらふらと廊下を歩いているのを見たと言え、さもなくばただでは置かないと脅かされましたならば、年若い女中など
一遍で震え上がってしまいます。一人二人と口をつぐみ、首を縮め、目に涙を浮かべて、一兵衛様とお夏様の言い分に従うしかございませんでした。どうしても我慢ができずに、お棚を出奔した者も二人おりました。手前もそれだけの覇気がございましたならば、そうしていたかもしれません。いや、そうしておいた方がよかったのかもしれません。今さら、本当に今さら何を言っても仕方がないとは思いますけれども、それに手前を含め最後まで反対をした者どもを説き伏せたのは、お田鶴様ご自身でした。お前たちが苦しんでいるのを見ていられない、自分が座敷牢に入っておとなしくしていれば済むことならば、それぐらい何の苦労でもないとお笑いになって、ただ松五郎、大番頭としてお棚のことはしっかりと頼みますよと手前に頭をお下げになりました。今思い出しましても、もったいなくて涙が出ます。手前が最後に大狼のお田鶴様の笑顔を拝見しましたのは、その時がお田鶴様のお布団とお手回りの品を座敷牢に移したその日が最後でございました。以来2年間というもの、手前はお田鶴様のお顔も見なければお声を聞くこともありませんでした。お夏様が、お夏様だけしかお田鶴様の座敷牢に入ることができないように取り計らってしまったからでございます。磯部様もご覧になったならお分かりでございましょう。あの座敷牢はそれ自体も堅牢な作りでございますが、そこへ行くまでの廊下にも2箇所も錠のかかるところがございます。あれはお夏様が後から大工を呼んで作らせた仕掛けでございます。たった一つしかない鍵には紐をつけてやり、お夏様がいつも首からかけて肌身離さず持っておいででございました。その大工はお夏様がわざわざ川崎の方から呼んだもので、どこの何という棟梁なのか誰も存じませんでした。もちろん手前ども奉公人とて、お田鶴様の身の上が案じられます。お加減はいかがかと、お目にかかることはできないかと、お夏様に何度も何度もお願いいたしました。でもことごとく跳ねつけられ、大狼は誰にも会いたくないと言っている、静かに伏せていたいと言っている、余計なことはするなと叱られるばかりでございました。手前どもとしましては、お夏様のお言葉を信じ、お田鶴様はお元気でおられると思うほかに術がなかったのでございます。これらのことをもちろん一兵衛様はすべて黙認しておいででございました。文句の一つも、いさめる言葉の一つも、お夏様に投げかけたことはございませんでした。むしろ、言うのもおぞましいことでございますが、そのようにしてお夏様が、お田鶴様の生殺与奪を握っていることを、面白がっているふうにも見受けられました。三月前、あのような惨事が出退し、後始末の際にようやく座敷牢に入った町役人が、すぐに真っ青な顔をして出てきて、一言も口を聞かず、高い熱を出して3日 日も寝込んでしまったという話を磯部様はご存知でございますか。おたず様は寝床の上に座ったままの格好で骨になっておられたそうでございます。警視のお役人のお話では亡くなってから優に1年は経っているということでございました。おそらくは飢えと渇きで息絶えたのだろうというお話で、おたず様の両手には手鎖がかけられており、座敷牢の中はまるで獣物の巣のような荒れ具合、汚れ具合で、あまりの匂いのひどさに息もできないほどだったそうでございますよ。あれほど几帳面で綺麗好きだったおたず様が、どんなにか無念であったろうと察しますと、手前は今でも目の前が暗くなります。磯部様、もう一度お伺いいたします。いくらわがまま一杯に育てられたとはいえ、若い妻の言いなりに自分の生みの母親をそんな風に無慈扱ってはばからない人間が一体この世にいるものでございましょうか。
磯部様はお千代様が行儀見習いに参られることになったいきさつについてはご存知でいらっしゃいますか。お千代様は何かおっしゃって。さようでございますか。はい、お千代様は本当にお気持ちのお優しいお嬢様でございましたね。一兵衛様とお夏様の夫婦仲はそれなりにむつまじい、まあむつまじく見えないことはないというくらいのものでございました。とは言ってもそれはお二人に何か通じ合うものがあるというわけではなく、大旦那様とおたず様に歯向かうには二人がかりの方が何かと便利だったからではないかと手前などは考えております。一兵衛様の女出入りの激しいこと、魚食の凄まじいことは問屋仲間の間でもよく知られたことでございました。とりわけ大旦那様が亡くなってからは、心ある口入れ屋なら六軒堀の岡田屋に若い女中を世話してはいけないと言われるほどに、それはそれは浅ましいありさまでございました。その一方でお夏様の男遊びも娘時代から途切れることなく、それどころかより一層お金をかけて派手に続けられておりました。結局のところ岡田屋の身代は一兵衛様とお夏様に内側から食い破られたようなものでございます。今度のことで世間様にも知られてしまいましたが、ご長男の久一郎様はお夏様の腹の生まれではございません。ご次男の清次郎様は一兵衛様の種ではございません。末の春次郎様はご夫婦のお子様でございますが、生まれついての病弱で亡くなった時は哀れまだ15でございましたが、あんなことが起こらなくてもさてあと1年生きられたかどうか。この2、3年はほとんど家から外に出ず、座敷にこもって一日中鼻歌を歌っておられたり、半紙にわけのわからない絵を描いたりしておられました。磯部様がご存知のお千代様は実は捨て子でございました。今から19年前のこと、六軒堀の橋のたもとに赤子が捨てられているのを通りかかった人が見つけ、そのままでしたら差配人預かりになって育てられるところを、哀れんだおたず様が次郎兵衛様にお願いして 養女にもらい受けた娘でございます。それですから、まあ、いささかあけすけな言い方をしますれば、一兵衛様とお夏様の毒気に当てられていないというか、まっすぐなご気性のお嬢様でございました。今だからこそ申し上げられることでございますが、7年前といえばお千代さんはまだ12歳。そんな頑是ない子供を行儀見習いという名目で磯部様のお宅にお預け申し上げることになったのには暗い事情がございました。それと申しますのは、こんなことを言えば手前の口も汚れるような気がいたしますが、一兵衛様が御職の挙句にお千代様に目をつけられて、はい、恐ろしいことでございますが本当のことでございます。これは捨てては置かれません。そこで手前と子さんの女中と、これがお千代様の身の回りのお世話をしておりまして、危険を察知したわけでございますが、二人で測って、当時はまだお元気だった大旦那様とお辰様にご相談したのでございます。本来ならば奉公人の身の上で主に対する残言など許されることではございません。しかもことがことでございます。手前もこの首のなくなることぐらいは覚悟しておりましたが、しかし大旦那様もお田津様も心の内はいかばかり不満やる方なく、情けなくおつらいことでありましたでしょうに、すぐに手前と子さんの女中の言い分をお聞き入れくださり、手を打ってくださいました。それで磯部様、大旦那様がかねてからお付き合いにございましたあなた様のお父上とご相談の上で、八丁堀北の磯部家にてお千代様を一時預かっていただくというお話をまとめてくだすったのでございます。手前としましては、ああこれでお千代様を逃がすことができたという心持ちでございました。願わくばあのままお千代様を磯部のお家に置いていただいて、そこからどこぞにお嫁に出していただくなり、あるいはこんなことは今さら申し上げられませんが、あ、さようでございますか。そうですか。磯部様のお家でもお千代様をあなた様と目合わせようというお話があったのでございますか。はあ、もしもその通りになっていたならば、どんなにかよかったろうに。でも手前などの浅はかな満足は長くは続きませんでした。ご存知の通り、大旦那様が亡くなるとすぐにお千代様は岡田屋に呼び戻されてしまいました。それでもお田津様が目を光らせているうちはなんとか無事に過ぎていたのでございますが、やがてお田津様は座敷牢に押し込められ、一方でお千代様はますます娘らしく可憐に育っていく。結局のところ三月前のあの夜の惨劇は、お千代様が岡田屋に呼び戻された時からすでに始まっていたのかもしれません。今年の正月が明けたばかりの雪の日のことでした。お千代様が猫いらずを飲んで死のうとなすったんでございます。薬を飲んでお千代様が苦しんでいるところを、たまたま春次郎様が見つけまして、危ないところで命を取り留めました。お千代様が自殺などしようとしたわけは聞くまでもございませんでした。手前どもは とうとうお千代様を守りきることができなかったわけでございます。それはしばらく前からのことのようで、しかもおぞましいことに、今度は一兵衛様お一人が相手ではないようでございました。嫌な話でございます。磯部様、もうお聞きになりたくはないでしょう。続けてもよろしいのでございますか。さようでございますか。それならば手前も心を一心にして語りましょう。お千代様はあのように美しい娘さんでございましたし、久一郎清次郎の二人は二人ながらに歪んだ親に似た気性の持ち主で、それが一つ屋根の下に留め置かれていたわけでございますから、お千代様にとってこれ以上の災難はございませんでした。どうやらそれらのことどもが起こっていることをお夏様もご存知のようでございました。放っておけばのたれ死にしていたところを親切に拾ってやったのだから、あんな娘いかようにも息子たちの好きなようにすればいいと笑いながらおっしゃるのを聞いた者がおります。危ないところで息を吹き返したお千代様は泣きながら手前にすべてを打ち明けられました。手前は何もできませなんだ、ただ一緒に泣くばかりでございました。その時ふと手前はお田鶴様のお声を聞きました。松五郎案じるな、お千代のあだは私が打ちましょう。同じ女子のみ、お千代の苦しみをこれ以上放ってはおかれません、私にお任せなさいと。先ほども申し上げました通り、お田鶴様はずっと座敷牢に押し込められているはずでした。その頃はまだ手前はお田鶴様が通り亡くなっていることなど、生きながらに骨と化していたことなど全く存じませんでした。ですからその時はお田鶴様がすっかりお元気になり、密かに座敷牢を抜け出されたのかと思いました。お田鶴様はいつの間にか誰かに救われていたのだ。お田鶴様の手で岡田屋はようやく元のようなまともなお店に戻るのだ、そう思いました。そりゃもう嬉しくって飛び上がりたくなるような心持ちでございましたよ。ですから声を大にして家中に触れ回りました。手前はお田鶴様のお声を聞いた、もうすぐお田鶴様がお元気になって戻ってこられて、すべてはいい方に動き出すと。一兵衛様もお夏様も奉公人たちでさえそんな手前を気が触れたものを見るような目で見ていましたけれども、手前はくじけませんでした。お田鶴様の言葉を信じていたからでございます。そして手前のそんな思いを裏付けるように、その日以来岡田屋の中に昼となく夜となく頻頻とお田鶴様が姿を現すようになったのでございました。手前ですか。いいえ、手前は徳が足りないのでございましょう。お棚の中で騒ぎが広がっていく間にもお田鶴様のお姿を直に目にしたことはございません。今お話ししたようにたった一度お千代様の打ち明け話を聞いたときにお田鶴様のお声を聞いただけでございます。一兵衛様とお夏様は最初の時から随分と脅かされたようでございました。お二人の見るお田鶴様は大層怖いお顔をなすっていたようでございます。まあ当然でございましょう。久一郎様と清次郎様はお田鶴様が夢枕に立ち、彼らの首をぐいぐいと絞めると訴えては、夜は眠らずに火を灯し、昼も
光の中でビクビクと暮らすようになりました。不思議だったのは、春次郎様がしきりとお田鶴様のお顔の絵を描くようになったことでございます。それは大抵笑顔のお田鶴様でございましたが、おばあ様が参られて雪のように冷たい白い顔でじーっと私を見つめるんだよ。これはそのお顔を描いた絵だよ。そんなことをおっしゃるのでした。そうそう、おなす様が髪を結おうとすると、鏡の中におたず様がいて、おなす様の髪をつかもうと手を伸ばしてきた、などということもありました。おなす様は家中がひっくり返るような大きなお声で叫ばれて、驚いた女中が引きつけを起こすなどという珍事もございました。そしてお千代様は次第次第に正気をなくし、お千代様以外の人の目には見えないお田鶴様と一日中親しくお話をするようになりました。三月前の夜の事件の最初のきっかけが何であったか、今となってはしかとは分かりません。それでも一兵衛様もお夏様も久一郎様も清次郎様も皆したたかに酔っておられたことは確かでございます。台所の水がめの水に猫いらずを混ぜたのは一体誰か、それも手前には分かりかねます。しかし大方は春次郎様のなすったことではないかと察しております。あのお方のすっかり壊れたお心の中に懐かしいおばあ様が現れて、この家を清めるためにはそうしなければならないと命じられたのかもしれません。少なくともご本人は息の絶える直前に助けに駆けつけた者にそのようなことを漏らしたそうでございますよ。もともと春次郎様は二親にも二人の兄にもいじめられ、身の置きどころのないお方でございました。お千代様が猫いらずを飲んで死にかけたことをきっかけに、弱いおつむりを働かせて憎い家族を道連れに死ぬおつもりだったのかもしれません。お田鶴様に命じられたなどというのは春次郎様なりの後付けの言い訳かもしれないと存じます。それにしてもお店の奉公人たちがご家族の皆々様とは別の水がめから水を飲んでいたのはつくすくと幸いなことでございました。奥向きで毒を飲んだことを知ったご一家が互いに互いをなじり合い、自分だけは助かろう、いやそうはさせぬと足を引っ張り合い、殴り合い、蹴り合い、最後には血みどろになって、結局は誰も助からなかった。そういうことの成り行きを思い出すのも悲しいことでございます。ただ一人お千代様だけはご自分の寝まで安らかなお顔で亡くなっていたということが手前には心の救いでございました。お夏様は息が絶える前に盛んにお田鶴様の名を呼んで罵っていたそうでございます。あっちへ行け、近づくなと、両腕を振り回し足を蹴り上げ、つかみ合いの喧嘩でもしているようなありさまだったそうでございますよ。古参の女中がその物狂いのような様子を目にして髪が真っ白になってしまいました。それでもお夏様の罵りようがあんまり凄まじいので、その女中はほんのひとときだけお田鶴様が座敷牢からお出ましになってすぐそこのからかみの陰に立ち、お夏様の 死に様を見守っているのではないかと思ったそうです。しかし、よくよく見回せば、お田鶴様はおられませんでした。いるはずもないのです。女中も手前も存じませんでしたが、お田鶴様は少なくとも一年前に座敷牢の中で、飢えて渇いて、一人きりで無残にも亡くなっていたのですから。手前どもはそれを知らなかった。しかし、お夏様は知っていた。一兵衛様も知っていたかもしれない。久一郎様や清次郎様も、それとなく察していたかもしれない。だからあの方たちには、お田鶴様の亡霊が見えた。怨霊が見えた。そういうことだったのではございませんでしょうか。おや、今日雨が止んだようでございますね。もうお帰りになられますか。このような悲しいお話、改めてお耳にされたところで何がどうなるわけでもございますまいが、お気は済まりましたでしょうか。は？大工？大工がどうかいたしましたか。川崎のお夏様が雇い入れて座敷牢を作らせ、廊下の錠前を作らせた大工でございますか。磯部様、その大工にお会いになった。なんと申しておりましたか、その大工は。ひょっとして、手前に、大番頭の松五郎に、会ったことがあると申しましたか。一度だけ、お田鶴様が座敷牢に押し込められて間もなく、松五郎が大工を訪ねて、畳に頭をすりつけて、合鍵が欲しいと願ったと。はあ。そしてその大工は、松五郎の願いを聞き入れてやったと申しましたか。松五郎は、そんな合鍵など手に入れて一体どうするつもりだったのでございましょうね。磯部様、どうお思いになりますか。それにしてもおかしな男でございますね、松五郎も。合鍵を手に入れたならば、さっさとお父様をお助けすればよかったのに。それが賢い者のすることでございますよ。松五郎がようやく合鍵を手にし、座敷牢に忍び込んだ時には、お父様は、お夏から散々にいたぶられていて、もう弱りきっていて、死にかけていたのでは。はあ、磯部様、そんな風にお考えになりますか。松五郎はお田鶴様を逃がすことができない。お田鶴様は、放っておけば、遅かれ早かれ、いじめ殺されてしまう。そこで松五郎は考えた。お田鶴様をお助けするには、方法は一つしかないと。この手で、今ここですんなりとお田鶴様を楽にして差し上げることだ、と。磯部様、そんな風にお考えになっているのでございますね。それは、こう考えることもできるのではございませんか。座敷牢に忍び込んだ松五郎は、惨めにも死にかけたお田鶴様に、早く楽にしてほしいと頼まれたと。そして、頼まれた通りのことをした。松五郎は、お田鶴様の骨が座敷牢にあることを知っていた。お田鶴様は喜んで死んでいかれた。
だから松五郎のところにだけはお田鶴様の亡霊はやってこなかった。
それでも松五郎は罪に問われるのでございましょうかね、磯部様。考えてみれば亡霊は猫いらずなどは使いませんね。水亀に毒を入れるのは人間の仕業です。
本当にお帰りでございますか。手前はここでお見送りをさせていただきます。ご無礼をいたしまして申し訳ございません。少しばかり体が弱っております。手前ももうそう長くはないということでございましょう。毎夜眠りますとね、磯部様、手前は夢を見ます。お田鶴様と一緒にあの座敷牢に閉じ込められている夢を。そこではお田鶴様も手前も影のようにひっそりとして薄っぺらで、ですからあの頑丈な牢の格子をすり抜けてどこへでも出て行かれるんでございます。それが亡霊の正体でございますよ。
お足元にお気をつけてお帰りくださいまし。
ご承でございますから、もうお戻りのございませんように。振り返られることもございませんように。松五郎のこれが松五のお願いでございます。
お楽しみいただけましたでしょうか。このプログラムはオーディブルでお届けしました。